始まりました、ラジオルーム
600-6 毎回すいません、
ね、慌てたい。この番組は音楽や小説その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。
行きます。今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。タイトル難しいねこれね。
ね、もう次マイクの前に立ったらもうめっちゃマイク割れるぐらい、音声割れるぐらい大きな声で合わせて言いたいね。
そうですよね、今回もリモート収録で。
いや、ね、私なんかさ最近すごい、
うんうん、
あの今仕事をちょっと切り替える段階で休職中なんですけど、
おうおう、
まあっていうのをかっこつけていいかと、まあ、ニートしてて
充電期間で、充電
でもなんかこの時間を利用してね、
うん、
なんかこうやっぱ無駄な時間にしたくないから、なんか資格でも取ろうかなと思って、
おおいいじゃん、
いろいろなんか見てたんだけど、なんか今いろんな資格があるじゃん、うん
ね、いっぱいあるよね。
ね、もう何とっていいか分かんなくって、
うん、
で、なんかいろいろ見てたのね。なんかもういろんなところに、うん、あの、思考が巡って、
はいはいはい、
なんか私なんか他のパーソナリティさんどうなんだろうと思って、ちょうど私たちと縁が深いというか、あの、集まる心理学の森やられてる、
はいはいはいはい、
まどかさんいらっしゃるじゃないですか。まどかさん、
ね、
まどかさん、そうそうそう、まどかさんのマリン FM もやってて、うん、なんかなんでそこに行ったんだって感じなんだけど、本当ネットサーフィンしてたらそうなったの
すごいたどり着いたのね。
そう、でそこになんか資格を紹介する欄があって、
うーん、
まどかさんの資格がマジヤバくて、
え、なになに、
なんかまず中国語検定、
あーいいな私も、うんうんうん、
フィギュアスケート、
へ、
あとアロマ検定は1級、
はいはいはいはい、
あと IT パスポート、
うんうんうん、
MOS 何それみたいな、
あ
超かっこいい、本当に
すごいね、なんかパソコンとか IT とかじゃなくてフィギュアスケートの検定があったのに私はびっくりした、そんなんあんだね。
でもすごい綺麗な方だからね、すごいやってる姿は想像できるけど、
確かにね、
かっこよすぎるなと思って、どうやったらそんなに資格が取れるのか聞いてみたい、ほんと今度。
確かにね、なんか幅広いよね、
うん、
うん、その中で気になるのあった？
でも、うん、アロマはマジですごい匂いとか、うん、匂いって言うとあれだけど好きだから、そう、香り、香水とかもなんか8種類ぐらいなんか集まっちゃって、
あ、
そんな高いものじゃないけど結構匂いとかは好きだから、
うん、
アロマ検定とか勉強してみたいけど、一級ってすごいよね本当に。
どれぐらい難しいんだろうね
難しそうだよね。
そう、なんか英検とかに例えるとね、なんか3とか4とか取れるけど1とかは難しいじゃん。
難しい、
難しいのかな。
あと中国語私勉強したことあって、
うんうんうん、
発音マジでむずいのよ中国語検定。
ああそうなんだ、なんか余裕くらいあるって言うよね、一応。
そう、
うん、
うち美味しいしか言えないハウチーしか言えない。
そこは言えるのね。
言える、そこは言える中華料理屋さん行った時とか、横浜中華街行った時とか、とりあえずハウチーって言ってる
それいい
でもそれしか言えないんだけど、だから勉強とかもすごいなって、もうほんと資格なんか取りたいなって思って今ね勉強してる。
確かに、ね、
勉強は情報収集、ね、勉強はしてねえわ、情報収集
これからだね。
そう、
大人になってから勉強する機会ないけど、やってみるとね面白いよ、うん、なんか私 2,3 年前に色彩検定の3級とかだけど、うん、3級取ってみたいなの、
ね、すごい、
まあ、でもそれ以外はなんか前小売店に勤めてたから販売試験定を、うん、お店で取りなさいって言われて取って、で色彩検定も取って将来趣味で取って、以来、うん、何も勉強してないかな、そういう資格系。いや 頑張って、ちょっと次、
うん、頑張る、
どっちかちょっと次の放送で聞きたいわ。何の
仕事を、まぶかさんにも話聞きたい。
ちょっとアドバイス欲しい、ね、
欲しい。
いやいや、そんな感じで、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。
ワンフレーズ、本、歌詞、広告などの気に入ったワンフレーズを紹介していきます。
おー、今日はどんなフレーズを紹介してくれるんですか。
本日のワンフレーズ。
かしこまった本日の。
あずさゆみ、まゆみ、つきゆみ、年を経て、我がせしがごと、うるはしみせよ。
おー、これは短歌？
短歌でございます。
なんだろう、なんだろう。
で、この短歌、まず意味を解説しますと。
はい。お願いします。
まあ、なんか、夢にもいろいろあるけど、いろいろあった、この年月、いずれにせよ、俺にしてくれたようにその男を愛してやれっていう意味なんだけど、うんうん、まあこの短歌までに行くまでにもちろんすごいエピソードがあって、
うんうんうん、
実はこれ伊勢物語に出てくるんですよ、
うんうんうん、
伊勢物語に出てくる短歌で、伊勢物語自体が歌物語って言って必ず歌が出てくるっていう物語なんだけど、
うん、
を紹介するのが伊勢物語直訳じゃなくって俵万智さんが出してる恋する伊勢物語っていう本を最近読んで、その伊勢物語をちょっと面白おかしく解説してくれてる本なんだけど、うん、その中に出てきたそのこのエピソードっていうか、うん、解説がすごい面白かったからちょっと紹介したいんだけど、
うん、
まずこの短歌が出てくるのが伊勢物語の第24弾っていうところに出てきて、
長いんだね、うんうん、
そうそう、たくさん出てくる中の24話って言えばいいのかな、
うん、
まあ、短編集みたいな感じなんだけど出てくるんだけど、うん、まず男と女がいますと、
はい。
でその男の人が都でまあ、修行みたいな感じでちょっと使いをしてくるっていうので田舎町を出たのね、うん、でその田舎町にで待って女の人がいて、
うん、
でその彼の言葉を信じて辛抱強くずっと待ち続けてたのね、
うん、
だけどこれってもう平安時代とかのお話だから、
そうだよね、現代と違うから、うん、
そうそうそう、もう1年経って2年経ってだけど音沙汰がずっとなくて、
うん、
でなんか女の人も、まあ、2年経ったけど、まあ、忙しいけどきっと充実した毎日送ってるんだろうし、頼りがないのは良い頼りって言うしみたいな、
うん、
なんか信じてくれてるからあの人は何も言ってこないんだっていうので、うん、ずっと辛抱強く待ち続けて、だけど まあ、しばらくするうちにその都でなんか女ができたんじゃないかなみたいなことももちろん思い始めて、
うんうん、
私のこと忘れちゃったのかなみたいな、
うん、
でもあの人はそんな人じゃないとか、まあ、いろんな不安がこう女の子の中に女の人の中に駆け巡るんだけど、
うんうん、
まあ、でも、まあ、待つって決めたから待とうっていうのでずっと待ってるのね、
うん、けなげ、うん、
すごいけなげなの、もう出てくる女の人みんなけなげなんだけど、伊勢物語ね出てくる、うん、である日女の人がその2年を超えたところで、
うん、
もうちょっと、踏ん切りをつけた方がいいっていうので、そうそう、うん、なんかいつまで待とうって決めようって。
うん、うん、うん。永遠に待ち続けてるからね。
そうそうそうそう。だから3年、だからあと1年待とうって。
うん。
うん、っていうのをある日決めるわけ。
うん、うん、うん。
でまあ、男の人にただ待ってくれって言われててもやっぱ辛いから、うん、あと1年待とうって決めて、で結局その1年間ずっ 待ち続けたんだけど連絡がなかったのね。
うん
うん、で、もちろんその女の人他にも言い寄られてた人がいたから。
ああ、モテる人なのね。
うん。その3年目の夜に、うん、その人と、まあ、なんかデートってわけじゃないけど、一晩共にする約束をしてたわけ。うん、また別の男の人と。
はいはいはいはい。
だけど、その男の人、その女の子が待ってた男の人が、その3年目の夜に帰ってくるの。
はあ。
そう。
ドラマだね。うん。
ドラマなのよ。
ねえ。
めっちゃドラマじゃんと思うんだけど、その3年目の夜にちょうど帰ってきて、
うんうん、
で、なんで今日なのって思うわけじゃん。
うんうんうんうん。
で、その男の人に、もうでも別の男の人を目の前にしてるから、うん、戸を開けれないのね。
はー。だから
でその男の人に3年間待ち続けて、待ちわびて今夜初めて他の男の人と枕を交わすことになっているのですって言って、で、うん、その女の人もそういう歌を出して、その男の人に、
うんうんうん、
でその変化で帰ってきたのが、うん、その今回紹介したい、あずさゆみ、まゆみ、つきえみ、年を経て、若瀬氏がごとうるはしみせよっていう短歌なんだけど、
うんうんうん、
その男の人が3年待たせて帰ってきた男の人が、
うん、
その帰ってきた時に、その変化で出した短歌なんだけど、
うんうん、
じゃあもうその男のを愛してやれよみたいな感じで、
なるほどね、
うん。うん。なんだけど、まあ、この3年っていう年月に、もうすごい意味があって、
うん、
で、その3年って、ただ単に3年っていうわけじゃなくて、
うん、
昔の、その中国の法律で、夫が他国へ行って帰らない場合は、うん、子供がいなければ3年後に離婚が認められるみたいな、自然。消滅っていうか、っていう法律がちゃんとあって、うん、だからちゃんこの女の人も3年っていう風なラインを引いたんじゃないかっていう説もあるのね、
うんうんうん、
だけど田原町さんがさらに分析してるのが、
うん、
なんでこの日に帰ってきたんだろうっていうこと、この男の人が、そうね、そうそうそう、この男の人は、うん、多分その3年っていうのを知ってて、うん、だからこそギリギリちゃんとその3年っていうところのギリギリまでしっかり働いて、その日にだからこそ帰ってきたんじゃないかって、だから
お勤めを全部してそうそうっていうタイミングで帰ってきたんじゃないかってこと。
まあ、もちろん女の人の中にも、その旅立って行った日、何月何日に旅立って行って、それから3年っていう、何月何日っていう、その日、忘れられない日、
うん、
その女の人にとって忘れなかった日なように、多分男の人も、なんか待たせてた男の人も、その何月何日っていうのをしっかり忘れずに覚えてて、だからこそその日に帰ってきたんじゃないか、切なくないみたいな感じの解説がされてて。
そうか。
そう。で、またさらに、考察してるのが、
うん、
その、結局この歌、
うんうん、
我が世しがことをうるはし見せよって、俺にしてくれたようにその男愛してやれって言って、うん、もう、潔く去るんだけど、
うん、
果たしてそれって、なんか、どうなんだろうっていうことを言ってて。
はいはいはいはい。
なんか、やっぱ恋愛が、なんかこう、終わるときって、すごい、どっちかがエネルギー使うじゃんって。
そうだね。
やっぱ、男にせよ、そうそうそう、女にせよ、うん、すごいエネルギーを使うことなのに、そのエネルギーが使う、エネルギーのを使わずにこう、なんかこう女の人に押し付けて自分は去ってるんじゃないかみたいな感じの考察もしてて、なんかこの女の人からしたら、もう頼む、俺ともう一度やり直してくれとか、なんだとみたいな、ぶっ殺してやるみたいな感じで、なんかちょっと発狂してくれた方がちょっと気持ち的にも救われたんじゃないかって、こんなにさらっと かっこよすぎる立ち取り方されちゃったら、うん、女の人ってめっちゃ辛くないみたいなことも書いてあって、
うん、
あ面白いなって思った。
ねえ、確かに。そうそうそう、にカロリー使ってほしいっていうのはあるよね。
そう。
しかも本当に自分が時間使ってんだからさ。
そうそうそうそう。っていうところまで考察がされてて本当に面白いなと思って。
面白い。なんか現代と時代は違うのに、うん、同じさ、なんかこう差がというかさ、
うん、
恋愛ってあんま変わんないんだね、本質のところは。
そう、全然変わってなかった。
ね、
超面白かったですこの本。
いやちょっと最後にタイトル
もう一
回見せて。
なんて恋する伊勢物語です。
うーん、
ぜひ皆さんも読んでみてください。もう絶対おもろいから、本当に現代と通ずるところがいっぱいあって
時代は違えど、
違う時代が、
いや面白い、私も面白かった、読んでみよう
ということでラジオルーム606後半はレイワークです。